はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、なんかやっぱあれですね、あれですよ、あれなんですね。はい、あれなんです。はい、まあ何も考えてないんですけど、なんかまあ民セカ聞いてたり鉄セカやってたり、あと日々の暮らしをしていたり、まあ歴史を見ていてもそうなんですけど、こうやっぱ新しい風の重要性ってめちゃくちゃあるよなみたいなね、そんなことを思いますね。まあ、もしくはこうあれですよ、例えばこう二大強国が戦っているみたいな、そういう中でその勝つのはその二大強国のどちらかではなくて、なんか急に出てきたポットでの第三勢力みたいなね、そういうようなことってめっちゃあるような気がするんですよね。こうビザンツ帝国とササン朝が争ってる中で急に出てきたイスラム帝国が、その2つともぶっ倒していくみたいなとかね、金と南宋が、中国大陸で覇権を争ってるっつったら、まああれですけども、まあ、実際金、まあ、金が強いみたいな状況ではあったんですけど、まあ、金と南宋が中国に2つある中でね、そのどちらかが統一するでもなくね、全然外から来たモンゴル帝国がね中国かっさらっていくとかねありますしね、なんかこうそういうようなのってありますよね。あとはなんかこう哲学とかでも主流とこう対抗みたいな勢力がいたとしたら、こうなんか全然関係ないところから出てきた第三波がなんかまたさらに力を主流になっていくみたいなとかね、ちょっとそれは例は思い浮かばないですけど、なんかそれに類するような話あったような気がするんですよね。まあそんなこんなとかがいろいろあって思うところなんですけど、やっぱこう強くなったところとか、まあ、歴史があるものとか権威あるものとかって、変化することができないというかしづらいみたいなね、そういうところがあると思うんですよね。だからこう2つの勢力が相争っているみたいな、そういう状況の中で、例えばこうやっぱ自分の色、自分のアイデンティティみたいなものがあって、それをこう遵守しながら戦わなければいけないと。でお互いにこうお互いのいいところみたいなのを真似することもできないし、文化的にやっぱり相入れないみたいなところなんで、こう効率的だったりとか論理的に考えればメリットがあるみたいなことっていうのを、まあ、取り入れることができずに旧態依然とした状態の体制で戦わなければいけないと。で片やこう第三勢力ってなってくると、そういうしがらみとかっていうところが何もないので、とにかく今あるいいものを全て使い倒して、出てくることができると。でそうすると結果なんかこう勢力的には劣っているみたいな状況の中でも、やっぱ新しい技術とか考え方とか体制とかを使っていて、勢いみたいなのがあるんで、そういうところを元にして、まあ、旧勢力っていうのを潰すことができちゃうみたいなね、そんなような感じのような気がするわけですよ。でただまあそれっていうのも結局その新勢力っていうのが出てきはしますが、それっていうのが歴史を経るごとに、まあそれがまたこう当たり前の旧勢力みたいな感じになってしまって、また新しい勢力に滅ぼされるみたいなね。だからまあこれこそまさに歴史は繰り返すみたいな、そんな話でもあるんですけど、まあそういうような感じかなと。だからこう結局古くて凝り固まったところに関して、変えることができるのは外敵しかいない、もしくは外を知る者しかいないみたいなね、そういうような感じだと思うんですよね。だからこそまあこうね、近代、勃興しようと思った国、まあ、日本もそうですし中国なんかっていうのもそうですけど、そういう国っていうのはこう重要な人人物や、まあ、ブレーンとなる人たちっていうのをこう積極的に海外にね派遣したりして見聞を広めさせたみたいなのっていうのは、そういうところにもあると思うんですけども、やっぱ外から見るみたいなのっていうのがすげえ大事なんだよなっていうふうに思うんですよね。 やっぱこう今ね仕事をやっているわけですけど、この1月が気変わりなんですよ。でうちの部署にね2人新しい人が入ってきたみたいな感じなわけなんですけど、こうやっぱその人たちと話していると、我々が当たり前のようにやっているようなことっていうのに対して、なんで それが当たり前なんですかみたいな、そういうような投げかけっていうのをいっぱいしてくれるんですよね。でそれすごいこうそういう歴史上のことと照らし合わせてみても、すげえこうそれありがたいことだし、超重要なことのような気がするんですよね。そういうようなことをちょっといろいろ聞いて話をしていて思ったので、今みたいな話をしたっていうところなんですけど、そうだからやっぱそういうのをどんどん受け入れていくみたいな器があれば、器とかね、まあ、しがらみ上できないことっていうのもあるんでしょうけど、受け入れていく器があれば、そういう組織みたいなものっていうのも延命できるのかなみたいなね、そういうような気はしますね。だからこうなんかね、自分自身のことで考えると人事異動とかってはっきり言ってやっぱ嫌ですけど、でもこう人事異動の重要性っていうものがいまいちよく分かってなかったですが、そういうこう新しい視点とかっていうのを持った人の意見をもらえるみたいなのっていうのが、実はそういう人事異動上ですげえ重要なことを、かつ最も効果として期待できる部分なんじゃないかなみたいなことを思ったりしましたね。まあもちろんそういう視点を持ってる人がっていう部分が一番重要ではあるんですけどね。こうまあいろんな性質がありますからね。埋没して仕事をしていくのがね好きで、まあ、得意だっていう人もいますから、そういう人っていうのは多分ね、そういう新しい部署とかに来てもそういう話っていうのはしないんでしょうけども。まあなんか思ったところではあるというところでしょうかね。はい。やっぱね、なんか新しき風、そういうものっていうのの重要性をみんなが分かるべきだなっていうふうにも思って、まあ僕はすげえハッとしたわけですよ、本当に。まあやっぱこういうところに、なんか歴史を学んでいることの、歴史を学んでいることが現実社会に役に立つなと思うところですね。歴史って覚えてて一体何の役に立つのとか、歴史って別にそんな意味、勉強したって意味ないじゃんみたいな、そういうような話ってね、生きてる中で数限りなく言われてきたわけですけれども、でも、まあ、はっきり言ってこう直接的に役に立つみたいな、そういう発想ではいたくはないんですが、まあでもなんかこういう気づきっていうのを得られたっていう時には、やっぱり歴史の知識とかそういうのを学んできた根底の考え方みたいなところっていうのが働いてんだろうなみたいなね、ふうに思うと、学ぶ意味っていうのが直接的に役に立つこういう瞬間っていうのもあるんだなっていうふうに思うところではあるというようなところでしょうかね。はい。まあね、なんかやっぱ変化ってみんな嫌いますよね。なんかな、変化って、まあ変化にも程度っていうのがあるような気がするんですよね。例えばまあこうなんでしょうね、給与とかね、そういうものとかが大きく変わるとかの変化とか、住む場所とかを大きく変えなきゃいけない変化とかね、そういうようなものっていうのはまあ恐れるっていうのはまあ分かりますよ、めちゃくちゃ分かるんですけど、日々の仕事を変える変化みたいなのっていうのに対して恐れるっていうのがなんかね、理解できないというか、まあ、理解できないですね。理解したいとは思うんですけど、まあ、理解しようという、まあ、なんとなくこういうことなんだろうなっていうのは分かるんですけど、でも結局それをそこに固執してしまうと逆にリスクしかないような気がするんですよね。こう無意味な仕事みたいなのを延々やり続けるみたいなね、効率悪い仕事を延々やり続けるみたいなね、 だからこうなんかそういうところでね、新しいものに変えるっていうのを抵抗するっていうのは、なんかその抵抗してる人たち自身のリスクっていうところにしか働かないと思うんで、なんかやっぱそういうのを、まあ、人にね説得だけで理解を求めるみたいなのっていうのは多分難しいし、実際は無理なんでしょうけど、まあ理解をねしてほしいよなっていう感じにねちょっと思うところではあるというところですね。本当こう人を説得するとか人に理解を求めるっていうところのねコストの著しい高さですよね。本当そういう今みたいな根底的な考え、変化を求めるか求めないかみたいな、そういうような考え方一つでね、やっぱり人って結構動かなかったりするもんですからね。やっぱなんか本当説得コストっていうのがめちゃくちゃかかる、高いから、権威を使って指示をする、命令をするっていうような方に触れるっていうのはまあ当たり前の話なのかなっていうふうに思いますけど、まあコスト高くてもね、そこのところを納得して働かないとやっぱりそれこそヘルシーではないのでね、なんか諦めずにそういうところはやっていきたいなみたいなことは思うところではあるというところでしょうかね。はい、まあなんかつれづれと話しましたけれども、まあなんとなく思い浮かんだことを適当に喋りました。今日もまた何も考えずに喋り出した割には、喋れたなというような感覚です。はい、以上です。ありがとうございます。